作家、会議収集かなんかやってたりする木原博一です。
プロレスラーで、ご飯を食べつつ、怖い話が好きだったりもなんかする松山勘十郎です。
はい、歌手で実は小さい時とかも不思議な体験もあったりする日月横です。
古本屋もやっておりまして、オカルトとか心霊までなんか扱っちゃっております、ディレクターの佐々木隆正です。
はい、
今回は引き続きそうですゲストがいます。なごむね。
そうです、ミュージシャンでね、 YouTube オカルトバラエティ、オカルティをやっております横川祐希さん、よっこが今週も来てくれました。
よろしくお願いします。
もうこれ 3週目
ですよね。
オカルティというのがね、麻雀漫画の巨匠片山正幸先生が書かれたパイ族オカルティにくっついて離れなくて、だからオカルトシステム持ってはんのかなみたいな、オカルトシステム100はデジタルで打てっていうやつなんですけども、つまりその僕は多分階段をね、デジタルで考えてで新耳袋というのを作ったと思うんですよ。印象だとか、要するにその、心霊科学やとか、みたいなような、心霊科学ではこう言われてるとかって、オカルティックに考えずに、現象を現象として捉えたい、目撃を目撃として捉えたいけど、その目撃はどうなのっていうノイズを取って、書くだけ残すっていうことをやったので、多分、アナログをデジタルにした人間だと思うんですよ。印象の話。
はい。
ですけどね。それでここまで来て生き残れたんだから、印象だけだとか、アナログだといかに階段はあやふやなものであるなのかというのって、なかなか機会がなければこんな話できなかったりするんですけど、あなたの登場のおかげでこういう話ができたことを、とても感謝しています。
素晴らしい。
ありがとうございます。
初のね、YouTuber であり、オカルト YouTuber の出演ですからね、この番組の。
そうですね。
全くですね。
で今回はね、横からぜひ木原さんに聞いてほしいこととか、聞きたいこととかも何でも、
あ、無理なんだよ。
こういう、
こういう機会ですからね。
スリーサイズ以外なら。
スリーサイズ聞きたかったですね。
そうですね。お腹の方が大きいとあえて言っておきますけどね。
聞きたかったんだ。
わざわざ横浜の戸塚から来られたんですからね。
う
ん、
そうですね。
なんか、はい、ぶつけとかへんかったら損ですよっていうところですから。
う
ん、
ありがとうございます。
まあ何でも聞いてください。
まあ、ずっと気になってたことが、木原さんは結構その怪異だとか、そういう現象を結構ロジカルに考えるじゃないですか。
うん。
でなんかそういうもともとそうであったのか、何かのタイミングでそういうふうに考えるようになったのかっていうのをずっとお聞きしたいなと思ってたんですけど。
ユニークな質問ですね。
なるほど。
そのもともとである考え方ということがあったというよりは、ロジカルに考えていることが性格的なものだとか肌にあったんでしょうね。で、こんな道に進むことができたのは、とあえて言っておきますけども、他の人たちはなんとなく好きだとかっていうとこだったりするのって、体験だとかではなくて、後ろの百太郎を読んだからだとか、あなたの知らない世界を見てたからだとか、水曜スペシャルかなんかを見てたからとか、ラジオで聞いてってた、浜村淳さんが、毎回怪談をやって面白かったからっていうような、メディアや媒体から入ってきて好きだという形になって、その考え方と捉え方ということを心の中で、こういうものはそういうふうに捉えるもんだという、これはこれですぐに信じてしまう、ロジカルを作っていると思うんですよ。
はい、
アメリカ的に言うとビリーバーですね。
うん、
何でも信じる、
はい、
何でもビリーブやと真実だと思うっていうふうに、聞いたら何でもすぐさま陰謀論に近しいものを持っていくことができるのってそれに近いと思うんですよ。陰謀好きやからっていうふ
う
に、で当然好きでロジカルにできてくるとそういう話ばっかり好んできてたまってくるから、出力するときにもそういう絡みで出てくるし、真実的なものよりもそっちにより盛られてる方の方を面白いからというよりはそっちの方が信憑性があると思ったりするわけ。
はいはい。
ですね。で、一方、僕、子供の頃から、学校の先生やとか、周りの大人から、聞いて育っていたので、後ろの百太郎だとか、恐怖新聞が出る頃には、僕はもう特に、出た頃、中学生ですから、
はい、
ある意味で言うと、初手から、 あの他の本とか芝居だとかラジオで喋ることと聞いた話とか合わない。
はい。
目撃談とメディアから流れてくるのって全然合わないんですよ。はいはい、だから僕の子供の頃の怪談って全部幽霊が出てくるものが怪談だったんです。うん、
ああ、なるほど。
ほぼ。
はい。
だからあなたの知らない世界かなんかの再現ドラマか何かで、うん、タンスがバーンと開いたら女の人が立ってて、うん、後ろからバーンとあの赤と青のとか赤と緑のねライトが下から
あるあるあるある
そういうのも、うん、もうあるはずだった
プッとかって思ったりとかでバーンと開くとドライアイスの煙がダーッとタンスから流れてくるんですよ。でその時目の前にのタンスが開いて女の人が立ってたんですって言った時に、じゃあライトと煙はないやん話と合わへんやんけこの映像っていう上に、子供のインテリジェンスでこう思ってるわけですよ、うん、あのそのタンスが特にそうなんですけど、タンスのバーンと開くところって下から置いてあってバーンと開くんじゃなくて、はい、大概ね引き出しが2段か3段あります。でその上にタンスの開きがあるわけでしょ、はい、タンスの開きに入っている大人って頭がつっかえて首カクッとなるやんかと思うから子供しか立ってられへんやんかと思うのに、あの美術さんが上手に作ってたりするわけですよっていうことだったりするから、ああこの目撃者の人かこのテレビ局のタンスっていうのは大人が入る高さなんや、つまり上に天井がないからスタジオだからっていうのを小学生の頃だったか中学生の頃にはもうすでに分かってて、何をやってんねんみっともないと思ってたりするから、可愛げのないガキやなと思うわけ。
そうですね。
だから怖がら、子供怖がらせようとする大人からしたらもうさぞ嫌なガキだったでしょ
うね。
うん。で、ずっと、読んで面白いと思っているかもわからないけど、いや、それは違うやろと思いながら読んでるのと、そうやったんか。で、教科書のように読んでる人らとでは、当然道が分かれてくるわけですよね。だから僕の話は広がらないし、定着しないんですよ。うん。厳しすぎるやんか。そんなんやったらいくつも階段なんか残らへんでって言ったら、いやいや、甘くして残ってるものか、どんだけが階段やねん。どんだけが体験談やねんっていうふうに思うわけですよ。で、子供の頃ですら、僕ね、いやー中学生や高校生の兄ちゃんの話す体験談は甘いなー、これ誰かから聞いた話やでと思って眉を潜めて聞いてたりするわけですよ、はい、やっぱもう中途半端はやっぱおじいちゃんとかおばあちゃんからの話聞こうっていうような、これまた可愛げのないガキやったわけ
なるほど、はい、
ですよ、
はい、
でおじいちゃんとおばあちゃんの話って、
はい、
の体験なんて天の曇りもないぐらい、あ、これは体験してへんかったら言われへんなと思ったりするから、ゾッとしたり怖かったりすることが多かったりするんですよ。これが、こう、高校生や中学生の話って、怪談じゃなくて、人を怖がらせるためのエッセンスを森に持った、うん、いわゆる怖い話なんですよ。
はい、
うん。それの区別がついていたから、ある意味言うと最初からロジカルだったと、ロジックにまみれてるとも言えますけれども、この世のものではなくて証明は不可能なものにロジカルっていうのは本来おかしな話なんですよ。
そうですね。確かにそうですね、
うん。
理屈が通じないですもんね。
そう、理屈が通じない。だから、物理的現象を超えた向こうにあるのに、あなたの話は解が、物理が超えるまでもなく、
うん、
うん、そもそもが、現実じゃない話をやってますみたいな、
うんうん、
阪神電車にてって書いてあるのに中見たら阪急電車のことばっかり書いてあるみたいな問題しますよね。
なんか聞いたことある
話です、ね、うん、そうそうそう
そう、ね、どれのことを言ってる
のか詳しくは別冊怪談ラジオの11月9日放送配信に聞いてください。
そうでもねっていうに、こういう本が出始めたての頃ではなくて、こういう本が出て一体何年経ってんねんという系だったりするわけですよ。だからこれほどまでに首をひねるような話なんじゃないのっていう本が珍しいのではなくて、多分みんなこの程度のものだったりするという可能性があったりすると思うんですよ、
うん、
そうでなければこんなにスッと出るわけないもん、
うん、
っていうふうに僕はなってると思うんですよ。だから時々ファンの人からも言われるんですよ、木原さん対その他みたいな、
うん、なるほど、そうか、
うん、だからその点で言うとロジカルで考えてるような人間っていうのが少ないんだなというのは体感で、分かってたりするのと、うんうん、だからこそ取材 を精密にして納得できるところまで、あ、それならありえますねっていうふうに、うん、でこの探し方を何度もやってるから 携帯電話の音声、留守録の音声を聞いた途端に、こういう考えで起こる可能性がありますという前の選択肢でいくつも出てきて、
はい、
映像を見て、この映像がなぜおかしいのかという点をいくつも選択肢として喋れたりして、で、最後のこのピースが埋まらへんから、うん、これは怪なんちゃうんかっていうのが、
うん、
あの、留守録で言うところの音楽の混入と、うん、
はい、
映像で言うところの白い息が途中で現れて途中で消える。だから、現れてることよりも、途中で現れ始めたことと、途中で勝手に消えたことの方を不思議がってる話になってるはずです。うん、
はい、はい。
うん、現れてるものは、現れてることの証明でしかならないわけだから、うん、白い息があんねんから白い息が出る温度なんやろ、
うん、
で、終わるわけですよ。で、その話だけ聞いてると、冬に撮ったからちゃうのっていう答えが出てくるっていうところに、うんうん、周りが冬ではない条件が揃ってるからこそ、うん、突然冬に迷い込んだ人っていう風に言った方がある意味面白い。
あ、確かにそうですね。
うん、うん、面白い、
うん。秋から冬に入って、うん、で、冬を感じきる前に秋に戻ったから、あの、なんともなってないっていうだけに見えるけれどもという、
うん
う
ん、
あの、おそらくは、10度以上で20度以下の山を歩いていたんだけれども、一定の区間だけマイナス5度ぐらいのところにどうやらいたみたいだけれども、体が熱を持ってずっと山道歩いてるから、暑かったおかげで寒さを感じるまでには暖かいところに再び戻ったっていう、冬の中に飛び込んだっていう風に捉えた方が、この話も映像の説明もずっと面白い。そう思いません？
そうですね。まあ、不思議ではありますけど、
そう、
説明としてはそうです
よね。そう、体があったかかったから寒さを寄せつけてなかった。
うん、
体が不思議だと思うまでにはもうちょっと長い期間寒かった方が急速に冷えていくっていうところがあったりするんですが、
うん、
体温が下がりきる前に暖かい空間に戻ったから、
うん、
体がおかしなこととは思ってない。あの、うん、服の上がちょっと冷たくなった程度、
うん、
で再び常温に戻るということがあったから素直に反応したのは体から出される息の水蒸気の温度だけが反応したっていうふうに、あの、捉えると、空間だけ秋から冬に転移した、ことを体験したっていうと、人は、それもっと詳しく教えてっていう話になると思いますっていうふうに。これが、ロジカルにしたらつまらないとは全然限らないという考え方ですね。見えたものを、よりわかりやすく端的に言うと、ということでしょ？あれ、温度に特化するしかなかったからあんなこと言ってますけど、タイトルをつけるんだったら、秋から冬へ、冬から秋へというのを山道の間のほんの20メートルの間だけ体験しましたって言われると、すっげえ体験に見えるっていう、それがカメラで捉えられてるんだっていうから、なおさらすごいって言った方が、情報の価値と真意が上がると思うんです。うん。だから、起こったことも体験したことも同じだったら、より人に伝わりやすく、よりおかしさがおかしいところを捉えてもらえやすくした方が、より怪談ではないかなと僕は思う
ん
ですよ。だから、撮られた映像も撮られた音声も価値は今も失っていません。わかるまでは。
うん。
うん、でも、どうにもわからないという部分が大きいから、会を記録として映像と音声で留めた貴重なものを2つお持ちだっていうのは大きな武器だと思いますよ。
他にもなんかいろいろどんどん質問
あ
るよ。そうですね、まあ、僕も結構怪談だったりとか、まあ、心霊現象って結構疑った目で、まあ、見るんですけど、
うん、僕も
その中でもやっぱ木原さんがこれはやっぱおかしいなっていうような映像だったりっていうのは今までどんぐらい見てこられたんですか？
今年はね、大変豊富で、少なくても写真は、2枚も収穫がありました。
へ
え。うん。もらった写真ですけども、撮影した人間も、撮影した場所も、時間も、条件も全部整って、しかも本人がお持ちで、本人が撮影したという、ウィンチェスター邸で撮った、誰もいない部屋の中で、あれ？文化財なんでね、
はい、
うん、誰もいないのに鍵かかってるのにって、ガイドさんと一緒についてったのに通りかかった窓の向こうに女の人がいると思って撮った写真、見えてる時ははっきり見えたんですけど、写真に撮ったらそうでもなかったっていうのをもらって、
うん、
日本に持ち帰って解析にかけて、
はい、
画面明るくしてみたらブワッと浮かび上がったって。これは目撃の通りだったけれども、うん、写真ではそうにはなってないんですよ、
う
ん、あ、目撃と写真は合ってるけれども定着している映像はそうじゃないっていうのが、はい、この一枚と、 ついさっきあなたが来る前に収録した、修学旅行の写真の中に、はい、ソフトの帽子と赤い髪の毛の女の人が写ってるけれども、うん、
あ、これ、こちら、
うん、ここに大人の人やね、ここにほら、向こう崖なので、はいはい、手すりがあるでしょ、はい、なんで手すりの向こうにこんな大人が立ててんねんっていう、
がっつりですね。
でも顔だけはもやっとしてるでしょ
う、はい、あ、そうですね、
ちょっと不明瞭という、でもあとはっきり写ってる、う
ん、ええー、
これが修学旅行の写真で撮られて、はい、1組から8組まで全部同じ場所で一気に撮られているにもかかわらず、玉突き状にね、はい1組、はい2組、3組っていう6組しか撮られてないんですよ。7組と8組には写ってない、うん、1組から5組までも写ってないんですよ、
はいはい、
なぜか6組目のだけこの男女が写っている。
でクラス写真なんでね、普通だったら、うん、あ、すいませんちょっとどいてもらえますかとかね、
そうですそうです、カメラマンプロですから、う
ん、はいはいはい、
修学旅行と同行の、
うん
うん、これがね2011年に撮影できたっていうところに、ね、そりゃね、通俗的に言われる心霊写真なんてまあまあ大概はね99.9% はねとかって言いつつで、はい、話に上げたり取り上げたりすることって今までなかったんですけど、ほぼ
だ結構 前から言ってたんですけど、はい、拙者フォトショーでそこそこも作れますよって前から言ってた、
うん、そう、ね、全くその通り、
確かに、
うん、これがね今年2枚もっていうとこですから、で53年怪談やっててこれはっていう写真なんて、はい、そうめったにお目にかかったことがないのに、今年は2枚もお目にかかったからって、
そうなんです、
ね、だどんだけ厳しいんだって言われたりするんですけども、うん、いやどんだけ光学写真のこと分かってないんです、うん、とかどんだけ現像やフィルムの時代のことが分かってないんです、はい、とか、うんうん、どんだけ紛れは計算しないんですっていう場合の方が多すぎたりするわけですね。つまり欲しくて仕方がないところに、これなんですけれどもって言ったら待ってましたとばかりに即 OK 出すわけですよ、うん、だって、はいはい、ね、そうじゃないかなと思って提出されて、うん、そういうものを探してて欲しいと思う人間とってみたら真贋より認定の方が先でしょ
う。うんうんうんうん、
と思うから、はい、もう腹ペコでしょうがない佐々木くんの前にね、もう二日も食ってないっていう時に、お菓子出したり、おかず出したら、うまいに決まってます。
はい、
うん。実は味よくわけて、ガツガツガツガツって食ってるだけで、終わったらどうですかって言ったら腹が膨れりゃうまかったと言います、うん。食えたんだからっていうとこだったりするけど、本当の味覚はって聞かれたら、
うん、
僕何食べたっけっていう可能性はあったりすると思います。はいはい、それほど、出す側と求める側とかとのマリッジというか相性ってすごくいいから、すぐガチャンと挟まはまるわけですよね。階段求めてる人間に、階段が欲しくて困ってる人間、体験談を求めて話し上がってる人間のところに、私の体験談聞いていただけますかって言ったら、もう聞く前からはい認定
そうであろうが本間であろうがもう OK みたいな、
認定するために話聞いてるだけであって、この所作のこの場がこそがありがたいっていうことがあったりするわけですよ。うん、だから盛り付けるのがみんなうまかったりするんですけども、当然盛り付けるのがうまいのとは逆に盛り付けるのを見抜く人間がいます、
うん
うん、逃げるプロがいるんだったら隠すプロがいるみたいなもんだし、隠れるプロが逃がし屋がいるんだったら追いかけ屋もちゃんといるっていう世の中だったりするわけですよ、
はい、
怪談やオカルトであっても、の世界であっても同じことが成立すると思ったりするんですけどね、
うんうん、
僕みたいな考え方する人間とまだ会ったことがないんで、
ああそうなんですね
うん、多分、まあ、強いて言うならですけど、はいはい、聞いてる人間がお前殺すって言われるかもわからないですけども、でもね、僕と作家の京極夏彦さんが仲がいいのは、伊達ではないと、思うんですよ。京極さんははっきりと、妖怪はいません。あるいは妖怪現象、妖怪がいるというふうに思うこともあるかもわからないけれども、うん、妖怪はいませんっていうふうに、うん、だから僕も幽霊がいるかどうかともかく幽霊現象はある、人が幽霊だと思う現象はあると思うけれども、うんうん、それが幽霊だっていうんだったら幽霊の定義は、
うん、
となるわけです。
うん、
なあ足一本で立ってたから幽霊で、足がなくたって幽霊で、うん、ね、髪の毛だけでも幽霊で ていう、女でも幽霊で、男でも幽霊で、子供でも幽霊でっていう形で、うん、地面から上から出てても幽霊で、空に空中に浮いてても幽霊でって、どないやねんなみたいなふうに思うわけですよね。半透明でも幽霊やし、はっきり見えてても幽霊やし、実はここには映ってるはずの人間映ってないんですっていうふうに。普通の風景写真やんけって。いや、撮った時には佐々木くんが立ってたんです。映ってないやんけって。いや、生きてる人間を捉えたにもかかわらず、本人がいない。まるで未来に死んで亡くなることを予兆したかのようで。いや、じゃあ風景写真やんけって言って、言うとこだったりするんですけども、これも心霊写真の部類に入るっていうのって、日本ってすごいおおらかやなとは思うけれども、どんだけ怖いもんで、飯が食えると思って、あ、これやったら俺ができると思うような人間が多くて、聞いたら喜んでくれる人が多いのかっていうのって、判定的なもの、判断的なものが曖昧だからですよね。だから20年ぐらい前からやってる怪談やってますっていう人と、
はい、
去年からやってますっていう人間との大きな差ってあんまないと思う。で、怪談の本を読んで怪談番組も見ていて、知識があるっていうことと関係ないですから、
はい、
怪談話がたくさん知って出たって本を読んだら経験則でいっぱい話知ってるかもわからんけれども、うん、全部何を伝えてるのかがはっきりせえへん場合があったりするからこそ起こり得る現象ですね、
うん、
だって他の勝負の世界で昨日今日去年一昨年始めた人間と10年やってる人とが同じレベルではないですもん、
うん、間違いないですね、
うん、で俺はなこう見えても野球30年やってるベテランやぞっていうのはもちろんその通りかもわからないですけども、うんうん、30年間素人な だけです、
うんうんうん、
30年やってるから俺はプロやけれどもなっていう人いません。プロはプロですから、
はい、
ねえ、うん、階段の世界には俺も20年やってねんぞ30年やってねんぞみたいな振る手はたくさんいますけど年数関係ないから、
うんうんうん、
若手で優秀な人間が現れて頭角を現しやすい世界だと思うんですよ。そうでなかったらこんなにいっぱい怪談師タケノコみたいに湧いてきませんから。
タケノコみたい
に、うん、たくさんねいらっしゃいます
もん、ね、うん。ところが年代と関係なく、テレビで聞いた話に似てるなとかどっかで読んだなとかみたいに決まり事の文言がいっぱい出てくる、
うん、
わけですよね、うん、その時やばいもんを見たんですっていうに、あ、多分見てないなと思う、うん、この一言でっていうに、
うん、
うん、やればやばかったですって、え、何50メートルぐらいあったのいやいや、身長じゃないんです。ああ、80トンぐらいあったんでね。いや、重さじゃないんです。何がやばいのって。うん。みたいな風になったりするわけですよね。
言えないの
って。そう、言えないのっていうのって。
そこが肝心じゃないの。
やばいっていう、ね、とか、幽霊だとかっていうレッテルを貼った瞬間から、それはそのように歩くわけですね。これ、とっても怖いことなんですよ。もう決定して話す。
うん、うん、
っていうことは、
うんうんうん、
だからゲリラですとか、
うん、
あるいはテロリストですだとか、いうようなレッテルを勝手に貼るな。その人は仮にそうかもしれないけれども、
うん
う
ん、
ね、うっかり間違うとその貼られたのと同じ人種だとか、うん、その貼られその一人が住んでいるエリア全体体もそうかと思うような風に捉えられる怖さってあるでしょ、
はい、
うん、個々の事情の説明だとか証明を抜きに貼るんですかっていうのって お化けの世界と人間の世界と無関係では僕はないと思うんですね、
うん、
そんなところから偏見が広がっていくということってあると、
うんうん、
思うんですよ。だからそういう用語に惑わされることなく、彼の取った行動をつぶさに調べた結果、それはテロリズムにも等しい行為なのではないかっていうのはあれですけど、テロリストって生まれた時から殺し屋さんみたいな言い方せんといてみたいなようなことってあると思うんですけども、レッテルが貼られて付けられたイメージというのはかほど本人の状態と関係なく認識が勝手に広まっていくから、彼はそうかもしれないけれども、彼らのやってることはっていつの間にか複数形になったりするっていうふうに化けたりするのって怖いではないですか。
はいはい、
うん、だから、ちゃんと考えておきたいなっていうことというのは、この世の断りと地続きだと僕は思うんですっていうのを、怪談にもちゃんと地続きにしてるだけの 話であって、聞いたシリから怪談で、聞いたシリから、オカルト用語と心霊用語で語られてっていうものが本物であるとは思えないんですね。どこにも精査をした形跡がない。というのって。だから、これから YouTube でやられる番組の中でも、そこを注意しておくと、まあ他の人がやってない分、とんがったいい番組になる、配信になる可能性は、高いと思いますよ、
はい。
それは違うと思います。それは違うと思いますっていうことだけを延々と繰り返したって、延々と認めるものよりずっと抜け出て面白いと思うけれども、これにはね、勇気が必要です。
そうですね。
うん、
名前が勇気だからね。
ああ、まあまあ、そうですね。
うまいこと言うね。
うまい
勇気が最初から標準装備だというのはとってもすごい。うん。で、勇気が必要かもわからないけど、お金を出して買ったもので、ユーザーがそんなことの感想や批評を述べてはいけないのかって言ったら言うてええに決まってます。
うん。
うん。お前に何が分かってんねんと本人が言ったら、あなたは何が分かってて書いてるんですかとか、何が分かってて喋ってるんですかっていうのを等しく問い返しても構わないはずだったりするんです。僕はそれを等しく尊重しますから、どうぞ聞いてください。あなたの話がおかしいと思うんだったら。誰にだってヒューマンエラーはあるから、うん、うっかりその時そんな風に言ってしまったとか、そんな風に捉えてしまったっていう表現を選択する可能性はもちろんあります。謝れば済みます。ごめんなさい、間違えました。っていう風に、そうあるべきだと思うんですよ。今まで分からなかったことっていうのが分かった瞬間って、とってもいいことだったりするんですけど、うん、それまでずっと僕は間違ってたけど、その瞬間まで正しいと思っててんもん。
うん、
みたいな。うん。隣のトトロの文庫版の、追加増補した中で、37年間も、ラピュタ作ってた時に、宮崎さんが発言した内容を、この作品が失敗したら次回作はありませんと言った言葉を、ずっと、興行成績だと思ってたんですよ。
うん、
大ヒットが違うか。とずっと思ってたって。で、本書いてて、間に合うか間に合わないかっていうさなかのラピュタの中で、どうやって間に合ったかわからないっていう数字ばっかりが出てくるのを見たときに、はっと気がついたと、うん。宮崎さんがこの作品が失敗すれば次回作はありませんという失敗って、
はい、
この作品が公開までに完成しなかったらっていう意味だった。完成するのに失敗したら、
うん、
公開するのに失敗したら次回作はありませんって、そりゃそうだ、
うん。
新会社のデビュー作が公開に間に合いませんでしたって、こんなみっともないことはない、
うん。
その次の作品の次回作が間に合う保証なんかどこにもないでしょ
う。うん、
クオリティが高いなんてもっと外です。
うん、
うん、ということにね、37年で今回の本を書いてるときにやっと気がついたっていう思い込みがあったりするんですね、
はい。
うん。人間同士の考え方でこんなことがあるんだったら、人間以外のことの物理学の外にあることなんてもっと起こってもおかしくない。
そうですね。
ですよ。でもね、こんなラジオを続けてきて、うん、この考え方で考えていくと、100個聞いても1個しか残らへんけれども、その1個が、ダイヤモンドみたいやからいいんやっていう子がついてきてくれたら、この番組の価値も意味もあると思ってます。うん、その中の一人に今日、横川さん加わったんですよ。
ようこそ会話世界へ。よかった。
よかったですね。
ありがとうございます。
うん、は
い。
一人でも理解者が増えてスタジオに入ってくれてよかったです。うん、
はい。
いいですか？階段を語りたがってる人が一人もエントリーないのに、あなた、横浜から、ぐわーってやってきて、出たいです、はい、出してくださいって出てきてんから、
はい、
とても勇気ある行為と言えるでしょ
う。ありがとうございます。
ジャンル外がね、オカルト YouTuber でもあるけれども、
はい、そうですね。
頑張って、ね、はい、からもやってもら
う。頑張って。でもね、自分の好きなことを自分に、なんか好きなように、うん、伝えて構わないんですよっていう、うん。ただし、残らないし、関心を引く人も少ないと思います。
はい、
なぜならば、周りみんなが同じようなことやってることを、うん、同じようにやるなんて、ミュージシャンの肩書きを持つ人間にしてみたらいかがなものかと。
うん。
うん、コピーバンドみたいなこと延々やってて、うん、俺らのオリジナルはって言ってると変わらないわけでしょっていうに、はい。いや、オリジナル別にあるからっていうのって、等しく恥ずかしいじゃない。
うん。
うん、コピーバンドは堂々とコピーバンドですっていうふうに言ってればいいけれども、
はい、
とても大事なことって、オリジナルの尊重とそれを超えることはできないのであるっていうことは、等しく思っていいと思います。
わかりました。
はい。
はい、告知いきましょう。
じゃあ、そんな横のね、作品が見れるのはどうしたら見れるんですか？
はい、YouTube でオカルトバラエティ、オカルティと検索していただきましたら、僕の動画がすぐ見つかると思います。ぜひ、チェックしてください。
番組に出た以上は、更新を早めに。
頑張ります。
はい、拙者はですね、大衆プロレス松山座としては YouTube はやってないんですけれども、なので、生の、モノ本の生身の松山勘十郎にぜひ会いに来ていただけたらと思うんですけれども、それには、来年2月 4日、大阪の生野区民センターに15時からあります。来年一発目の大衆プロレス松山座をぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
はい、卑弥呼の映画ザ・卑弥呼レジェンド・オブ・邪馬台国、明日までですね、はい、洲本のオリオンで上映しております。ぜひ見に来てください。
12月9日、京都のお寺で怖い話を話す予定なんですけれども、第26回京都国際学生映画祭にホラー監督の清水隆さんと一緒に出ます。質疑応答もあるので無料です。よろしければぜひいらしてください。あんまり行さん来たら入られへんような気がするんですけど、お寺でやるそうです。
で、佐々木はですね、いよいよ古本四つ目は店舗を持つことになりましてですね。
え、そうなんですよ。どこに？
神戸駅の近所なんです。神戸からも歩いて3分ぐらいのところに、ちょっと12月に引っ越して、まあ実際稼働するのはちょっとね、年明けて1月以降になると思いますけれども、進捗状況は、古本四つ目のインスタを見て確認してください。
よし、本屋で怪談やろう。
やりましょう、やりましょう。
ね。番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。